モグラグラジオです。
よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマガラです。
はい、オケチュウです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秋ですね。
ちょっと季節の変わり目でね、若干体調を崩しておりますけどね。
そうですね、なんかやっぱなんか夏の疲れか知らんけどぐたっとくるよね。こんないきなり寒なったりすると、
まあ単純に二日酔いっていう説もありますけども。
いつもアートトピックの回二日酔いやで。
そうね、今日はもうポカリスエットを飲みながら。
そこまでだもん、珍しい、ね。
やっていこう、頑張っていこうかな。
頑張っていきましょう。
思いますけども、
はい、
どうですか最近は。
最近はね、なんだろう、私が思ってたのはオリンピック問題、デザインやったから、なんなんなんとかと、あとはまあもうツイッターでよ回ってくるこの秋の特別注目といえば春画展。
ああ春画展ね、
あれやっぱ人気というか、まあもうみんな怖いもの見たさなんかも知らんけどさ、ついに美術館で春画がっていうのでね話題になってるみたいで、
まあどうせあれでしょ、また海外からいっぱい来とるんでしょう。
まあそれもあります。作品やろ、あと日本の今まで未発表やった持ってたものをかき集めてみたいなので
、はいはいはい、
なんか展示されてるとこが美術館じゃなくて、なんかちょっと面白い昔のなんか邸宅みたいなさ、屋敷みたいなとこやから、それもまた面白いみたいだよ。
なるほどね。じゃあちょっと、
はいはい、
そうやな、春画展出たんで1個目のトピックこれにしようかなっていうのがあるんですけど、
はい、
その前にオリンピック、
オリンピック、
オリンピックせっかく出たんで、なんか僕ツイッターで書いたんですけど、もう一回やるでしょ、デザイン、
ロゴ
と、あと国立競技場も、
あっちもやんの、あれま
あれさ、もうあれでよかったのにな、
せやね、
単純に思うんだけど、
てい
う
か本当に
あのこんな、
なんな騒ぎ立てなあかんかったんや、
こんな炎上したからっていうことでな、やめちゃったら次絶対もっと、要するにどっからも文句が出えへんような、超無難なデザインになるだけやん。でしかもあの国立競技場のザハ・ハディオドのデザインは、結局あの後あの規定の金額に抑えれるプランを、がザハ事務所の方から出てるらしい、で、じゃあそれでええやんみたいな。
せやねん、せやねん、なんでなんていうの、
だからもうほんまに次で出てくるデザイン両方とも最初より明らかに思んないもん
ね。そうやね、間違いないよ、間違いない、もうあんだけなこと言われてしまったらさ、
し、なんかあの僕のまとめとしては、まあツイッターで書いたのを繰り返す感じになるけど、最初ちょっとこう打ってこう眉を引き染めるようなもんが日常に溶け込んだ時に、その大衆の感覚みたいなもんがこうちょっとだけアップデートされるみたいなことがデザインの役割だと思うんで、
はい、その通りでございます。
しかもなんかザハ・ハディドの建物でオリンピックやるっていう考え方自体がかなり世界的な建築デザインの、標準からいくと結構
すごいことやった
んや、すごいことなんです。今の流れにすごい沿ってるっていうか、
日本がやっとなんか世界基準に追いついたじゃないけど、やったるでみたいなことやったから、あの人の起用は別にすごいことやなとは思ってたんやけど、
ね、そうそうそう、ちょうどね、あのまた僕 E テレの話して申し訳ないんですけど、あのスーパープレゼンテーションって番組があって、
テッド
の、あのあれだけど、それで建築デザイナーの、まあ建築関係の人のプレゼンテーションで言ってたのが、その、建築デザインっていうのはこうなんていうの、こう革新と保守の揺り返しみたいなことがあるんやって、で今まで例えば、でも建築って、あの例えば70年代80年代とかって、すげえ新しい、そのそれこそあのコンクリートとかが出てきた時に、まあこれはもうちょっと前やけど、新しいデザイン、革新的なデザインみたいな、素材の変化によって出たんやけど、 それがなんかもうやっぱ周りの人とかがそれこそいや何やろこれこんな建物嫌やわみたいなのになった時に、うん、もう一回揺り戻して保守みたいなところに戻ったら、うんうん、結局なんかあのギリシャ建築みたいなの
はいはいはい、はい、
アップデート版みたいなで結局それって一番ダサいことっていうので、うん、昔はしかもそれがなんつうの建築ってデザインしてから建つまで何年もかかるから、うん、そのそれがその周りの人とかに実は評判が悪かったりしてるっていう意見が世に出にくかったって、うん、でそれがこう SNS とかがなってきてその、うん、例えば建てる前にもうパソコン上でその現実の環境に、
うん、
あのこう置いた、うん
シミュレーションみたいなこと
シミュレーションみたいな状態を一般に公開してこれからこういうのが立つみたいなので慣れさせていったりとかしながらで意見を聞いたりとかしてその革新と保守みたいなのこの振り子運動が限りなくこうタイムラグがどんどんこう昔は10年周期とかやったらしいんだけどこの揺り返しがどんどん短くなってんねんって
振り子が早いんやね
そうそうそうでまあ今この国立競技場でいうとまあ多分保守的なデザインにな
っちゃう
と思うねんけど次はきっと
せやわなだってだいぶ予算実際なるしあんな奇抜なことであかんってなってる以上な同じようなことできへん
でもうん実際オリンピック終わったら2020年代とかに入るわけやん、
うん、
で国立競技場その後も使われていくわけで、
うん、
その数十年後とかにどっちが建築にとってのスタンダードになってるんかっていうのをちょっともうちょっと考えた方がよかったなって単純に思う、
でついこの間うん、1週間以内にそのザッハさ ん,、うん、なんか世界的 な, なんか建築の賞を女性で初めて取ったとかもあって、
うんうん、
いっときゃなみたいなさ、うん、のがどんどん高まっていくのよね、
う
ん、
そう
本当もったいない感じしちゃったね、ま
あ、
っ
ていうことでまあこれはまあ枕のねこれトピックではないんでね
はい
じゃあ1個目のいきましょうかね
はい
言ってください
1つ目のアートトピック
はいということで最初に春画の話が出たんですけど、
うん、
あの今ちょっとですね、うん、フランスのマルセイユの方で一個ちょっと問題が起きてまして
はいはいはいはい
でそのまあまさにやり玉に挙げられている中心人物に最近会ってきたんですけど、
うんうん、
まああの去年の、はい、何月や
ちょうど今頃じゃない
10月ぐらいから9月ぐらいから今年の2月3月ぐらいまであの、まあ、このラジオでも何回か喋ったんですけどあの、うん、マルセイユにあるル・デルニエクリっていう、まあはい、あのアーティスト集団であり、まあ、そのシルクスクリーンでこう勝負数のアート本を作って全世界で売っているというの、パキート・ボリノっていう、ね、
はいはい
あの最近日本に来たんですけど
ボスが
でちょっと会ってきたんですけど、
うん、
その去年 の, その今頃からこの春にかけてやってた大規模な日本人の展覧会っていうのは、うん、マルセイユにあるフリシェっていう美術館 と,、
はいはい
はい、とあと瀬戸にある瀬戸の美術館瀬戸市美術館でやってたんですけど、
はいはい、
そのマルセイユのこのフリシェの方で、
うん、
今ですねル・デルニエクリの表現がポルノ だということで
その時やってたやつじゃなく て,
なくて
その後にやったやつ
そうそうそ う,
ほ う, ほ う, ほう
で、デモとかが起きてるんですよ今フランス
なんか今更感たっぷり
そうなんです、
まあ、もともとそのデルニエクリのってグロいかエロいかエログロかみたいな
そうそうそう
結構そういう際どい感じのものが多かったと思うんやけど
それが今頃、
うん、
その一般市民にからすごい糾弾されて
なんでな
それがですね、
うん
理由としては、
はい、
そのフリシェっていうのは結構綺麗、なんていうの 美術館もあるんやけど、
うん、
まあアトリエが入ってたり、まあ、デルニエクリの工房が入ってたりするやけど多分市が管轄してて
ほうほう、はいはいはい、
なのでその俺たちの税金で作った建物でこんなポルノグラフィックな表現をしてくれるなみたいなことで、はいはいはい、一般市民から
苦情が
出てるんやけど、うん、ただちょっとまず経緯としては、うん、あのね俺、ま、フリシェって俺2回行ったんやけど、
うん
ま、最初に行ったのが6年か7年ぐらい前に行ったんですよ、うん、1回、うんうんうん、その時はパキートとかとも知り合いじゃなくて、
うん、
ただフランスに行くことがあったんでそのデルニエクリの工房にパキートを訪ねに行ったんですよ、
うんうん、
でその俺が 6,7 年前にやっとたどり着いてた場所っていうのは、うん、そのフリシェっていう名前が多分まだついてなくて、
うん、
もうちょっとボロボロの建物やったんや、
う
ん
う
ん
う
ん、でそのパキートっていうのはそのこの辺の事実関係ちょっと間違ってるかもしれないですけど、うん、俺がいろんな人に聞いた話だとそもそもその建物ってスクワットやった
んやんか、うん、
要はそれにあの秋の建物空きビルに勝手に入って、
うんはいはい、
でデルニエクリの工房を立ち上げたんやけど、
うん、
俺が行った段階ではそこがちょっとやっぱデルニエクリを中心になんかアーティストが結構集まってくるビルになったんで、うん、あのまあ、その時点でちょっと死が入ってる臭かったけど入り口にちょっとこう何ていうかな柵みたいのがあって入り口に警備員が立ってて割とこ もう観光スポットみたいなある種のになってたんやんか、
うん、
でもデルニエクリっていうかパキートはそうなる前からそこでやってたんやん
そうや、ね、
まずね、
うん、まずね、
うん、でしかもパキートっていうのはデルニエクリっていうそのこういう今叩かれてる表現をもう20年以上やってるわけ
そうやんな
そこで、
うん、
で、
うん
去年行ったらすっげえ綺麗な建物になってて、うん、建て替えられてて、
はあはあ、なるほどなるほど
でデルニエクリの場所も移動してて、
は
あ、そのちょっとまあその建物内ではあるんだけど、うん、すごい綺麗な
感じになってん
ねや感じになってる、
うん、
多分ここはちょっと金になるぞとまあ一個のアート施設として建て替えたんやけど、
まあ、の
そうするとまあ言ったら今まで知らなかった人たちとかが見に来ると、
うんうんでそりゃそうだよね、
うん、
まあそれで観光財源にもなるし、
うん、
いいだろうと
そうそれで、うん、あのまああれですわあの有吉がテレビで昔言ってた名言のまんま言うと有名になってバカに見つかったんです
よああはいはいはい
で
いい言葉
そう
は
あであの一応なんかこう結構なんかパキートがちょっとへこんでるみたいなんか裁判をされそうになってて
今めんどくさそうだね、うん、
パキートちょっと元気ないっていう話を聞いたんで
そら
会いに行ったんですけど、うん、まあなんかまあ元気は元気やったんやけど、
うん、
もう今にここにいるから問題ないぜみたいなでも帰ったら俺もしかしたら捕まるかもしれないみたいなことを言ってたん
や
けど
大変やな、
うん、でもなんかパキートの話だとちょっとあの、うんうん、なんて言ったらいいんかなこう一応冷静な分析もしてて、
うんうん
もうすぐマルセイユで地方選挙があるらしくて、
うん、
その地方選挙のメインのテーマっていうのがきっとなんかちょっと僕はそこは知らないけど、
うん、
それであの話題を地方選挙から目をそらすために、
うん、
このデルニエクリをちょっとやり玉に上げた節もあるらしく、
うん、ほうほうほう、
うん、だから本当に今更感がすごいんですよ
すごいな、
うんしなんかもしかしたらやけどなんか俺とかフランスって割とアートとか表現に関しては、
うん、寛容な
イメージがあったんやけど、うん、でも去年さあの ISIL がさあのイスラムの風刺画を描いた新聞社に爆破テロしたやんか
しましたね
パリやけど
これは、はい、
それ以降もしかしたらちょっとね
過敏な
フランスの風向きアートの風向きもちょっと変わってんのかもしれなくて
なるほど、
うん、
そっち側から
うん
いや
まあとにかくなんていうのそのもうインターネットでもまあ日本でいうとこの炎上しまくってるし、はいはいはい、実際下手した裁判になって有罪になったら刑務所に入らないといけないっていうことが今ちょっと起きてましてですね
まさかだね
うんまあ日本の俺たち、うん、日本のアーティストはあの出るパキートの味方やでとは言っといたんですけどでちょっとですねあのもしこれ気になる人がいたらですね、
うん、
あのチェンジオルグチェンジドットオルグっていうサイトで今ちょっとキャンペーンしててですね、
うん、
この中で多分検索したら出ると思うんですけど、うん、アンデルニエクリコントレラセンチュー っていうタイトルの記事があって、ちょっとこれフランス語なんですけど、
うん、
あのまあ、あのちょっとここで、あの今こういう風に起きてる問題でデルニエクリを応援しますみたいな、
あ、投票しますってことか。
できますんで、
なるほど。
そう、これちょっとあのなんていうんですかね、これ自体そんなにあのパワーがあるかどうか分かんないですけど、
うん、
ただまあもし裁判とかになった時にこの動きに対してこのぐらいの人たちがあの反対してますみたいなことになる
んで、世界中からこんだけの人がいいって言ってくれてんのにそれをなくすって、
そういうことです、
知的財産的にあかんやろみたいなね、
みたいなエネルギーになればと思うんで、もし気になる人はちょっとこれチェックしてもらって賛同してもらえたらなと思います。今もすでに6000人ぐらいが賛同してるんですけど、
へえ、はい、それこそ表現の自由って何かっていうとこですね。
うん、そうなんですよね。だから別にあのデルニエクリの本なんてのは、うん、本とかデルニエクリ的な表現っていうのはそんな、なんつったらいいかな、こう街歩いててパッて見つけれるような感じにはなってないし、もともとわざわざわざわざ見に行かないと見れないようなところで、うん、そういうエロかったりグロかったりの表現が展開されてるんで、普通はやっぱりそのなんていうの、見たくなければ見に来なければいいっていう、
うん、
ことやねや。
せやな、
うん、
いつもあの日本でいうと相田誠さんのでも毎回問題になってるもんな。
そうだ、日本でも最近そう相田誠の展示でなんか一件のクレームで作品を下げたなんてことがありましたけど、まあ、割とこの辺っていうのは結構なんて言ったらいいんですかね、もうフランスですらそうなんやから、
うん、
日本もこれだって対岸の火事ではないですぞという気はしております。
本当だね、それこそオリンピックに向けてなんかいろいろ規制がもっと厳しくなりそうな気もする
しな。うん、規制を緩くして世界、うん、緩くするとこはして世界標準にしていかなあかん部分っていうのは絶対あると思うんやけど、うん、それこそあのクラブ風営法とか
入れ墨問題、お風呂問題やろ、
入れ墨問題とかね、
うん
うん、
あるよね。
そう、なんかこうグローバルにしていく過程でこうちょっとねナショナリズムももしかしたらあるんかもしれないけど、うん、なんかあの世界の方に目を向けずに内側の悪いところだけ見ていくみたいな、
嫌だわ、
うん、ちょっとねフランスでこの動きは残念なんで、ね、
残念やな。
まあデルニエクリがでも表現の自由の話しだしたらデルニエクリがもし裁判を起こされても負けることはないと思うんやけど、
うん、
ただすごい長期的に拘束されるみたいなんで、フランスの裁判も結構日本張りに長いんやって、
えぐいね、
うん、
じゃあ金もかかるし大変なんだね。そうだ、
すごい、それこそパキートたちデルニエクリの表現自体に影響がすごい出るんで、
あ、
ぜひこれはちょっと裁判は回避
したい
ところではありますけどね。
大変やな本当、
うん、片や日本では春画展というね。
そうやね古ければいいのか
っていう、そうそうそう、
新しかったのにの、うん、難しいよな、
うん、エロくなければいいのかっていう
なあ
、うん、そういう意味じゃデルニエクリなんて全然エロくないけどな、
うん、エロくも見えへん、もうすごすぎてなんかもう、うんうん、
グロがあるから、
うん、あれエロいって見れるってだいぶ想像力が、
多分相当変態じゃないと
変態じゃないと無理やんな、うん、なんかもうそういう一つの絵として見てしまうけど、
う
ん、
そう
逆に恐ろしいですね、まあ、
そんなことでした。
はい
はい、
ひへー、では2つ目のアートトピック、この今日はですね、
はい、
中国の作家さんを一人取り上げて話したいと思うんですけど、
なかなか今日はあれですね、
この人もね
インターナショナルな、
インターナショナルやね、2008年の北京オリンピックに関わってる人で、
うん、
日本語読みで蔡國強さんと言います、
はい、有名でございますよ、
はい、ですね、ちょうど今横浜美術館で個展やってまして、
はいはい、
でこの人にちょっとついてちょっとね勉強していこうかなと思ってます。
はい、
はい、で、この人あんまり私詳しく知らんかったんけど、まあ一般的には火薬で爆発させていろいろ作品を作ってたりとか、
ね、うん、火薬で絵を描く人ですね。
そうやね、
花火、うん、あれもだからもともとその中国のあの旧正月の時に鳴らすあの爆竹とかから来てるんで、すごいやっぱなんていうのイメージもその世界中で知ってるイメージを使ったりしてるから、
うん、
いい上にその火薬で描いた絵が
また
なかなかいいという、
そうそうそうそう 迫力もあり、で何書いてあるかもちゃんと分かり、それでいて抽象画っぽいところもあり、でやっぱインスタレーションを長くやってる人なので、そのメッセージ性とかも分かりやすくていいんですけど、この方58歳の男性の作家さんなんですけど、知らんかったけど29歳から10年弱日本に滞在しててんの。
あ、そうなんや、
うん、なんか小さい中国の小さい村出身の人なんやけど、上海に出て、あの演劇舞台美術の大学出て、でも画家になりたいっつってずっと絵描いてはってんな、ほんで日本って銀座に行くとギャラリー1000個ぐらいあるらしいよと、ってことはチャンスも1000回あるんだねっていうので、絵を持ち込んできて見てもらおうっつって、全部断られてなんやねん日本ってなってる時に、あの福島県のいわきが拾ったのよね、この人を。
あ、そうなんや。
でそこに10年ぐらいいたんや。
へ
ー。で、あの1000円とかから下は1000円上は10万円ぐらいの小さい自分の絵をいわきの人たちが買って応援してくれて、日本に10年滞在し、いわきにあるいわき市美術館っていうところで個展をすんねんけど、それが、まあ、市からは300万ぐらいしか出せへんよっていうので個展やんねんけど、そんなんじゃ何もできへんやんっていうのをいわきの人たちが、あの難破した船を使った大きいインスタレーションやるっていうのをいわきの人がほとんど無料で奉仕して、この人の個展をやるんやんね。その個展がすごく良かって、その後いろいろニューヨークに呼ばれたりしてつながっていくっていうあの経歴を持ってて、
すごい。今拠点がニューヨーク、
ね、ニューヨークですね。その後もう20年以上ニューヨークにいんねんけど、で今回の横浜美術館の展示が帰去来、帰ってくるみたいな意味で、もともとなんか中国の歌であるみたいで、まあ、なんか自分の原点に戻るとかいう感じで、まあ、日本が原点やったから今回日本でやんねんやらったらっていうところで、
英語で言う、英語で書くと、今ファンフン見てるんですけどね、ゼアンドバッカゲインっていう、
バッカゲインわかりやすいよね、
かっこいいね。
そう、もう福島に並々ならぬ恩があってさ、やっぱ、なんか今もね、いろいろ続けて、それこそあの地震の後に自分の作品売って、それのお金全部福島にボーンと入れたりとか、
おーすごいすごい、
したりとか、でその船の作品、福島のそれを海外で展示するってなるときは、その福島のその船とかを木工の人たち10人ぐらい呼んで、その人に作ってもらったりとか、ずっと活動を続けてる人になったんですよ。
そこのバックボーンは全く知ら
ん。そう、全然知らなくて、で映像のね、作品なんていうの、まあ、作品というかドキュメンタリーとかも流れてんだけど、日本語も結構ちゃんと喋ってはって、通訳入れずにギリギリぐらいの上手なんですよ、日本語。
今年の4月、
はい、
やったっけな、あの京都でやってたあの
パラソフィア、
パラソフィア、
京都国際芸術祭ですね。
で、あのメイン会場でこの西国京さんの作品を初めて見たんですけど、超良かった。
なんか面白いロボットの、
そうそうそう、なんかその中国の田舎出身、農村出身っていうのをすごい前面に押し出してて、そこの農村の人が作っためっちゃしょぼいロボットみたいなのを、まあ、これモグラグラジオでも喋ってたんやけど、すごい拙い動きするロボットみたいなのをすごい展示しててめっちゃ良かったんやけど、
面白そうだったな。それ見れへんかったんが残念やねんけど、でこの9月、あの8月9月にやってたあの新潟の越後妻リトリエンナーレもメイン会場がこの西国京さんで、今年はねいっぱい来てたみたいだね。それもすごい良かったけど、この人やっぱその国でなんか個展やるよってなったら、まずその歴史と文化を調べて、でそこで何できるかとか、でその地域の人とボランティアを入れて作品を作るっていうのが毎回の手法らしくて、だから今回も、まあ、横浜日本っていうことで、過去最大の8メーターかける25メーターの爆薬の絵がメインで飾ってあんねんけど、まあ、それもあの桜をテーマにした展示でね、まあでかかったんやけど、まあ、もうとにかくね、個展、美術館の個展で作品8点やからね。でかすぎて、一つ一つが。あ、
すごいな。
シリーズとか覗いたらもう5点とかいうレベルやねんか。いや、もうなんかそういうもんなんやと思って、ちょっとびっくりしてんけど、規模がでかすぎて。なんか面白くて、大きい和紙をまず床に広げるやん。でその上にこの人が絵描くねんな。それをボランティアの人たちがステンシルで絵を描いたところを抜くみたいな。
はいはい、
一枚画用紙を抜いた感じにして、でそこに 上からその西国居さんが火薬を振りかけると、うん、その上に段ボールを敷き詰めて、で火薬をこう中に仕込んで点火するっていうのを美術館の中でやってだもう煙もっくもっくでさ、その映像とかが流れてんねんけど、よう中でできたなみたいな、火事やであんな
まあ要するにそれでこう焼き付けるっていう、
そうですね、
ことだからね、
うん、焼いたところとその炭になったところとのグラデーションとかがまた美しいんですけど、
うんうん、
で今回ね、そのさ、もうほとんど大体がそこで作った作品と、そのこの今回のためにそれこそね、春画みたいな、
うん、
春夏秋冬っていうもう一つの作品もあるんですけど、うん、それも春画やね、なんか男女がむつみ合ってる火薬で作った絵が4枚あって、うん、4人が4枚、ちょっとずつね、中心の男女の2人が成長していくみたいな感じの4枚あって、
は
あはあ、もう全くエロくないねんけど、しかも爆薬で書いてあるから何書いてあるのかちょっとわからんとかあんのに、やっぱ入り口には何歳未満の方は親御さんとどうぞ的な
マジで
ことがエロなんたら表現がエロい表現ありますので、うん、そこの部屋に通らずに別のそういう方はこちらへどうぞっていう、もう順路が2つに分かれてたりね、びっくりよ、そんな措置取らなあかんねやっていう、うん、
いやもしかしたらで、まあでも、
うん、
高校生の童貞のやつが見てセックスしたらセックスしたら爆発するんやろかしらみたいな、
ちょうどねその股間のねとこ大爆発してるしてる
スパークしてた、
スパークしてた、すごい美しかったよ、
うん、
ただ言われんかったらまあそうかなぐらい難しい絵やけどな、うんうん、
なんでなんやろ
う
な分からへんな、
それがちょっとねってあってんけど、うん、まあね、それでこの人のその横浜に代表作ともいえる、うん、壁付きっていう作品があるんですけど、
うんうん、
タイトル聞くとえって思うねんけど、うん、狼が空飛んでる、うん、
これね、
うん、写真はみんなね、見たことあると思うんですけど、うん、これのねもうまあ ネタバラシやけど、この話したいなと思って、
うん、まあ言うたら狼がいっぱいこって飛んできてて、
はいはいはい、
奥にあるガラス、
ガラスですね、
鏡か、ガラスか、
ガラスです
にぶつかってるっていう
だけの作品なんやけど、
うんうんうん、
まあ、これ広い部屋に、まあ、狼、これ99匹の狼のフィギュアが空を飛んで一斉に壁にぶつかりに行き、
うんうん、
でこれ見に行ってやっと分かってんけど、うん、ぶつかったやつはまた列の後ろに戻り、うん、永遠にぶつかっていくっていうね、一つこう流れができてるっていう作品なんですけど、はい、こう壁付きっていうねやんか、
あ、
これ2006年のドイツで発表された作品で、このガラスの壁はドイツのベルリンの壁と同じ高さになっているっていう、
あ、
意味があって、
うん、
これドイツでは狼って森の神様やねんて、
うんうん、
でこれが共同体の意識とか英雄とかいう意味があるらしくて、
うん、
結局見える壁は取り除かれたけど見えない壁は取り除かれないと、
ああ、
見えない壁に永遠に戦い続けていくんだみたいな意味があんねんけどさ、これさなんか実際見るとな、めっちゃポジティブにもめっちゃネガティブにも見えて、
あ、
永遠に突撃していく美しさもありつつその循環から逃げられない自分みたいな、
はいはいはい、
もうそれがさ感動してさ泣きそうなってさ、ちょっと久々にこの大型インスタレーションでなんていうの、単純シンプルなんやけどすごいなんか考えさせられるというか、
うん、
気持ちいいわと思って、でっかい作品でこのね、この中なんていうの、うん、このその狼の99匹の中をずっと全部歩けて見れるようになってて、
はいはいはい、
すごいそれが
ね、
うん、でこの狼がまたすごい精巧に作られてんねんけど、うん、これもフィギュア剥製じゃなくて、
うん、
向こうでその羊の毛とか使って実際に作られたもんやねんね、一つ一つ現地で、うんうん、とかもね見ていくと、やっぱなんかこの人ってその技術とその意味、
うん、
とそのコンセプトとかがめっちゃなんか安定感あるって言ったら変やけど、
はいはいはい、まあ分かりやす
い、分かりやすくて、
うん、深いみたいな、
深いで結構ポジティブな人やわっていう気がした。
これ見ていっちゃん最初に思い出すのがなんか俺子供の頃に、
うん、
おかんと大阪歩いてたら、
う
ん、でっかいビルのもうほんまに俺とおかんの目の前ででっかいビルのガラス面に、
うん、
鳥がぶつかってボダンって落ちたのが、うんうん、もう直で見てんけど、
うん、バーンって感じや
もうなんかもう鳥の跡がもうガラスについて持ってんけど、まあ、言ったらガラスって不自然自然界にないから、うん、鳥分からへんやん
分からへんねんな
そうそう
空映ってもうてるしな、
うん、そういう見えない壁不自然自然界にはない見えない壁
そうやねそこにもう思いっきり激突していくっていう様がさ、う
ん、でも割れへんねんな
割れへんね、うん、その99匹っていうこの99っていうのがまた中国ではその永遠っていう意味なんだって、うん、
あ
連続性完結がないっていう意味らしくって
なるほどなるほど
100で完璧で99は永遠に繰り返すっていう意味らしい、う
ん、はいはいはい、はい、
そういうのもあって99匹っていうのやっぱこの人すごくその自分が中国っていうこととかをすごく上手に取り入れてあるなっていうのもあってさ、
うんうん、
私らはもうそれこそオリンピックなんやけど日本人として日本を考えていかなあかんねんなとか、
うんまあ、
いろいろ考えるわ
そうね、
うん、
だからそうやなでもこの人の展示そのさっきマガラが言ってた過去10年間のこの福島のこととかを聞いたら、
うん、
これを見てたらそういう気分になるやろ
う
な、
うん、
日本人も
そうなのよね、うん、
であとアーティストのいいとこっていうかやっぱり世界で活躍する一流のアーティストってやっぱ世界の中での自分のまあルーツとしての祖国みたいな感覚で考えるから、
うん、
なんか別にそのなんつうのそれでこうナショナリズムにも走らへんし、
うん
まあ、走る人もいるかもしれんけど、
ね、
もう少しこうなんて言ったらいいかな自分っていうのをフィルターを通した、まあ、世界の 見え方みたいな感じに、
うん、
その国とかを使うからいいよな
ってその使い方がやっぱりバランスがいいというかやっぱさすがやなと思った一線の人っていうのも、
うんうん
うん、この人あの中国といったらもう一人アイウェイウェイという同い年でさ北京オリンピックに絡んだのも一緒やねんけど、うん、でこの人はその花火でちゃんとそれをやって、うん、アイウェイウェイはそのメイン会場となった鳥の巣っていうさそれこそザハさんがやるような今回のメイン会場をがスイスの建築家がやるやつの手伝いで入ったんやけど、うん、中国のやり方が気に入らんっていうので思いっきり大批判して結局そのオリンピックを批判し続けるっていう方を取ってんなアイウェイウェイはみたいなのもあってさいつも比べられてんねんけど、
うん、
もう陰と陽って言われてるぐらいの感じでまあなあというのも、まあ、この蔡國強さんどっちが言い悪いとか全然ないねんけどすっげえさなんか火薬とか使って社会廃止怖い人なんかなみたいな感じやったけど全然違うニコニコの人やったな、う
ん、なんかテレビで見たけどずっと笑ってる感じの人やんな
そうそうそうそうでも地元の人らとみんなで作り上げていくのがいいみたいないやーちょっとびっくりしちゃったね
これちょっと見に行きたい
うん、これね10月の途中までやってんねんけどこれちょっとこの人がねインタビューで喋ってる言葉でいいのがあるんでちょっと読ませていただきますね、
はい、
私は組織には参加しません現代美術運動でさえ断りますアジア人特に中国人は個人で考えることが少なすぎた集団でばかり社会を変えようとし続けた一番大切なのは個人で独立した考えを持つことですある時なぜオリンピックの開会式の演出を引き受けたのかとどうして中国の政府に協力するんやと西洋人のアーティストから聞かれました、
うん、
彼らの苛立ちも理解できるけど中国政府が中国の全てではないし、
うん、
中国の土地とか歴史とかそこから生まれた自分ということを考えなきゃいけないと、
うん、
私にはそこに対する責任があるからやりたいなと思ったと、
うん、
自分がやらなければ他の誰かが手掛けていただろう北京オリンピックです他人事のように批判するのは簡単ですが批判したくなるような開会式を見たくないと思うなら自分でやるしかありません自分が参加すればこの国が少しでも変わるのかもしれないということをいつも願ってますと
ああなるほど
なんかこれからの私たちにもヒントになるのではと
そうですね
個人で考えて動こうというね、まあ、小さい私たちのこともあるけどね、うんうん集団で批判ばっかしてたらあかんってことやねんもう
そうね
そこそこ
匿名じゃなくて懸命でね、
うん、
やっていかないかんということですよね
そうなの
うんそうね
やっぱデザイナーとしてはねロゴ案のあれはもうみんないろいろ書いてたけど なんやねんと思って、もうほんま私あれでいいと思ってたから、
うんうん、まあ、もっと言うと、
はい、
何でもいいんです、
うん、何でもいいねん。
これは別に投げやりなんじゃなくて、
うん、分かる、
決まったものを、
う
ん、
どう捉えるか
い、どうこう自分なりにこう咀嚼していくか、おもろがっていくかっていうのが大事やから、
うん、
そうなんですよ、
うん
うん、
でさっき沖さんも言ってたけど、デザインとかアートってそのどう変えていくかっていうのの長いスパンで見るっていうのが本当大事やからさ、
うん、
最初はちょっと問題あるぐらいの方が、うん、ぐらいなんかいわくつきの方が絶対後から聞いてくるっていうのがね、
うん、そうそう、
大事だと思うんだよね。
だから当時だからもしあれがパクリやったみたいなことになったとしても、
うん、
あのまま押し切って数十年後とかに当時のにそういうパクリじゃないかみたいな疑惑がこのロゴにはあってだけど、
ど
その頃の例えば著作権とかあのデザインの考え方みたいなものはこうだったみたいな、
そうやね、
でも今はこれをきっかけに変わったから今だったら考えられないよねみたいなことを日本人が20年後とか30年後とかに、あのそういう話をするような状況にポジティブに一個の問題を解決する方法としていろいろやっていくっていう風に考えた方がいいと思うんですよ。
そうやねんな、ほんと今を反映するロゴやったもんね。
そうそうそう、だからこうなんかこう曰くがついてつくこと自体が嫌みたいな、うん、そういうなんか結構潔癖的な、
そういう考えじゃダメ
っ
すよ、
考え方やったらなんかそれこそ何もできひんっていうか、
うんうん、なんか誰しもがいいと思う無難なデザインっていうのははっきり言ってただの風景になってしまうねんな。
そうそうそう、
誰も意識しない、
うん、
この みんながさ毎日使ってる道具とか目にするものが毎日使ってるものでもあのロゴどんなんか覚えてるって言ったら覚えてないのと一緒で、
うん、
風景になってしまうのが良しとするのとあかんのとあるやん、
うん、あるある。
オリンピックみたいなのはもうガツンとやったったらいいねんかなねえ、うん、日本人がどう考えるかっていうのは、
そうそうそう、あとなんか潜在的になんか全員結構なんか我がの好みで意見言うてないかみたいなとこがちょっと あったけどね、あのね、
うん、
まあ、確かに俺もいいか悪いかって言われたら
別に好きじゃない
とか、あのロゴとかほんまかっこいいと思わないですよ、
はいはい、
思わないけど、うん、でもっていうことや
ね。なるほどね、
うん
うん、私は好きやね。
あ、そうなん、
うん、絶対エンブレムってもっと派手な感じとか、うん、こう可愛らしいやつとかもエンブレム感してるから、
うん、
でもやっぱ東京オリンピックはその過去のさ、
うん、
あのそのすごい有名なのデザイナーがしかあの日の丸のあれが、うん、絶対あれのオマージュでくれやろうと思ってたから、
うん、
あ、これで落ち着いたかと、
うん、
おいいやんいいやんこれでいいやん行こう行こうみたいな感じやって、
ちょっとでもあのロゴの好きなとこは、
うん、
あの東京オリンピックの T やねんけど、
うん、
白黒反転させたらパラリンピックの P になるっていう、あれはうまいと思う、すごい
一致的やなと思った。
でその最近はやっぱオリンピックとパラリンピックを2つに分けるんじゃなくて2個で1個のイベントっていう意識が世界的に普通になりつつあるし、そうしていこうってしてるから、
うん、
それを込めたロゴやから、
うん、
全然あの60年代のあの
負けてない感じやと思ったけどね、
うん、てかあれはだって、まあ、一個の、まあ、すごいザ・シンプル、
うん、
イズ・ベスト究極体みたいな、
うん、また時代も反映してるしな、
うん、
今沖さんの言った通りで、うん、あの時代の最高値やと思う、う
ん、そうそうそう、うん、まあもちろんもうなんていうの日の丸やし、
そうだね、
赤と白と金っていうのは日本ではもう最高にめでたい、
うん、
一番いい色、
うん、
でまあそれまあもちろんなんかこう何やろうな、
当時は当時で単純すぎるとか何とかボロクソ出てたけど、
うん、
私はこれが悪いと思いませんってデザイナーがコメントしてたりすんねん、
うん、そうそうそうそう、うん、
で結局蓋開けてみて何十年経ったら最高になってるわけです
から、うん、そうそうそう、
いいロゴなんですけどね、
やっぱりあの DTP 以前と以降で、
うん、
やっぱこうデジタルかアナログかみたいなんで、デジタル的な要素っていうのがやっぱりちょっとデザインに入ってた方がきっといいし、
うん、
そういう意味じゃあの、うん、反転して T が P になるっていうのは結構俺は好きやったけど、
ね、うん、私はあのベタ面でなってる感じとか、その招致ロゴがみんな好きやって、あの桜の丸いエンブレムとか、 あのエンブレム感みたいなんじゃなかったやんか、ベタでベタっと構成された、もうザ・グラフィックできたから、
うん、
わあ面白いとは思ったけどね、
うん、
見たかったな、で結局さあのロゴの紙バッグとかさ、
うん、
取引されねえで高価にどうせネットで逆にあれ欲しいとか言ってさ、
ほんまに、まあ、ネットの、
うん、
ネットのダメさみたいなのが本当に
露呈したね。
その1個目のトピックのデルニエクリもやっぱりネット
やな
ですげえ拡散されて、
うん、
もうほんまにバッシングが広まってるらしいんやけど、
うん、
パキータはまあ PC も使うけど、
うん、
ネットネイティブの世代じゃないやん、パキータ
は。もう
50代後半やから、
今何シルクで本作ってるぐらいなんやからね、うん、
多分シンプルに50代後半ですげえネットで叩かれたらシンプルにめっちゃへこむって。
そりゃそうやわ、
うん、あんな人でも、うん、
いやーほんとね、なんかおもんないおもんないわって毎日思う夏秋やったな。オリンピック問題だけは
ちょっと最近だからアートとかデザインとか表現に関しての
ピリッとしてる
過剰な反応みたいなのがちょっとね、ほんまに何やろこのおもんない、
そうそう
おもんなさは。
おもんないね。でな、あの今回それでいろいろ露呈してんけど、ロゴ代が100万円やってんでな、あの佐野さん、
うん、
また安いわけよ、
うん、
ロンドンオリンピックとか1億とかやねんか、やっぱロゴ代とかね、
は
い、ほんならさ、私らみたいにフリーでやってると、
うん、
オリンピックのロゴが100万円なんやから、こんなチラシ300円ちゃうかじゃないけど、なんかめっちゃ安くふっかけてくるとことか出だしてさ、
あ、はいはい、
なんじゃこりゃと思って、
すげえすげえ余波やな、
すごい余波出たと思っていやいやいやみたいな、
うん、まあだから名誉費みたいなことになってんやろね、100万円っていうのは。でもそれおかしいけどね、うん、なんかあのこの前東京ゲームショーに行ってきて、
おうおう、
あの俺の古い友達がちょっとあのパネルでトークするっつうんで、それであのバイオンって言うんですけど、
うんうん、
そのトーク相手の人が、
うん、
作ったゲームの話してて、それが天神っていうタイトルの、あの折り紙で作った世界をちょっとあの冒険するみたいな、
えらいジャパンよね、
ゲームなんやんか、うん、でなで、すごいなと思ったのが、その人な、それこれ実際全部折り紙のクリエイターに折ってもらって、
ほうほう、
その形をスキャンしてそれをゲーム内で動かしてんねんけど、その折った折り方に対してロイヤリティを払ってんねんやんか、うん、その折り紙の職人の人
が、なるほど、
この折り方の権利、
はいはい、
でもそれってすごいグローバルな、なんていうの、もの表現に対する評価の仕方やと思うねんか、すごい、
うん、
だから日本人とかやったらさ、なんかそこをさ、あ、なんかありがとうみたいな言葉で終わらすみたいなところをさ、やっぱりこれはあなたが考え出した折り方やから、これに対してお金払います、
それに対する技術力やもんな。
そうそうそう、だから、そうだから、そのオリンピック100万円っていうのはきっとその、うん、いやもう名誉なことやし、これで仕事が来るっていう宣伝
になるから、
になるからってことで100万円で多分引き受けたデザイナーの人たちが公募で出したいなとは思うんやけど、
まあ、そうなんだけどね、
ちょっとねありえへんですよね、オリンピックのロゴデザイン100万円っていうのは。
そうなのよ、
うん、
で大体さ、なんかじゃあ東京都がなんかこの水道局のこのロゴマーク、
うん、
公募しますと、
うん、
まあ、賞金なんか出えへんかったりするからな、
うん、
無償でとかで学生に、うん、その代わり名前売れるやろとかが多くて、それに対してはもうデザイナーみんないつも批判してんねんけどな、
うん、で なんか俺がオリンピックのこと話するといつも思うねんけど、
うん、
例えばさ、すごい有名な陸上とか、例えば何やろ、何新体操とかさ、
うん、
はまあそういうなんていうの、その競技ごとの、例えば柔道とかやったらさ、
うん、
団体とかがあったりすると思うんだけど、
うん、
マイナースポーツになればなるほどやっぱ国の助成金っていうのがなしでは、うん、その選手層が、選手が育っていかへんみたいな。
そうそうやな、
前の4年前のオリンピックやったと思うんだけど、あのあれ、あの剣をこう刺すやつない
フェンシング、
フェンシングでさ、
うん、
誰も注目してなかった人がメダル取ったやんか、
取った取った、あれで一気に来たね。
そうそうそう、でもなんかほんまにずっともう練習場まで電車で行ってとか、
うん、バイトしながらやってましたとかさ、
うん、
多いもんな。
でな、まあいいねん、そういうマイナースポーツを国が支えるのはいいねんけど、
うん、
いざなんかこういう問題が起きた時に、うん、その国に支えられてる選手の人らっていうのは、うん、文句を言いにくいやろうなって本当に思うねやんか。
そうやな、
うん、だからここはそのなんつうのさっきの蔡國強さんの言葉じゃないけど、うん、あのどうしてもその国の下部組織みたいな形でのその協会みたいなところに所属して、
うん、
そこからのお金で例えば渡航して、うん、海外で練習したりとかの結果をオリンピックに出して、
うん、
でメダル取って評価されてみたいな世界やと、
うん、
もうだなんかこうオリンピックのその国立競技場のデザインが次のデザインどうしたいみたいなのをさ、
うん、
昔の前の選手元選手の人たちから意見をさ、
うん、
聞いたりとかをしたみたいな言うねんけど、
うん、
なんか塗るたい意見ばっかりやねんやっぱ、うん、すげえ、
うん、言えへんねやろな
言えへんねやと思う、ねうん、で例えばやばらちゃんとかさ、
うん、
結局引退して政界に政治家になるやつとかもいるやん
おるおる
なんかそういう意味ではやっぱりそのなんつってんの俺はやっぱこうアートとかでもそういう助成金とかあんねんけど、
うん、
あんまりできるだけこう使わずに単体でやっぱスタンドアローンで自分らで金をちゃんと回していけるような状態にしておかないと何、
うん、
かあった時にはっきりと文句が言えへん
言えへんってことなんやろうなっていう、うん、分かる
でもそうなって個人で意見を言ってたらパキートみたいに叩かれた時に、
うん、小さいから潰されてくるんだよね。
そうなのよ力がすごい弱い
弱いっていうことや
ん
な、
うん、だからつってそのなんつうの結束してその、うん
無機面、団体になるのもな
無機面になっていって価格がどんどん見えへんくなっていくのもどうかっていうなんかその対政府とかまあ今もデモとかやってるけど、はい、シールズとか、
うん、
なんかその辺のなんていうの本当は個人で一本立ちした状態でパッとこう一人でこうなまあ降りかかった火の粉を、
うん
振り払うぐらいのことはできないといかんけど、
はいはい
はいはい、なんかこう何かが動くみたいな時にどういう立ち位置を表明するのかみたいな、う
ん、分かる分かるそれを個人がしっかり考えとかないとなんかどんどん悪い方に行くんやろうなっていうのがもう露呈したね。
そう、
うん、
僕デモとか行ったことないしあんまり行きたいと思ったことなくて
正直、はいうん、
まあ個人的に意見もあったりとかするけど、
うん、
それはなんて言ったらいいかな
私も一緒やねどっちかというと、ま
あ、別にすごい今ああいうもう最低な政府みたいなことが最低なことをやってるから立ち上がるっていう意識も確かに分かるけど、
うん、
僕の個人的な意見としてはとはいえ日本人の多くの絵描きがバイトしながら制作をしてるっていうこの問題に取り込みたいという、
うん、
そうだ俺はそれをやりたいという
分かる分かるそれがやっぱ私も好きやなと思うう
んその問題は一つじゃないし、
うん、
その全員が1個の異臭に対して、
うん、
ガッてまあ行かなあかん時あんのかもしれんけど、うん、それはそれで結局なんかな別のことをやってないっていうことになるからちょっと複雑なという
気持ちにはなるな、うん、もうちょっと人数が高まったら倒せるとかなったら、
うん、
自民党嫌いやしほな行こうかとかなるやろうけど、うんまあ、とりあえずあの問題は絶対自民党には入れへんっていうのでもうとりあえず自分の中でしっかり考えて決めよう。
そうそうそう。
でその代わり今のその日本のこういう社会の中で私たちに何ができるかをもっと考えようとか。
そうそうそう。だから安保法制をあんな感じで無理やり通したのも日本政府やし、
うん、
来年から選挙権を18歳に引き下げようっていうのを決めたのも政府やから、
うん、
そのなんて言ったらいいかな政府っていうのはそういうもんやし、
うん、
で18歳に引き下げたら可能性は高まるわけやから、
ね、
今後、
うん
うん、なんか結構やっぱり逆にだから今はその安倍さんっていう個人の、
うん、そやな
考えが結構際立ってるような感じもするけど、でも多分あの人だけじゃないし、
そうやね、でもし自民じゃなくなったとしてもこの先またなんか続いていくことは確かに、どうせ問題が、
うん、
その時にじゃあ倒せ倒せって言って、じゃあ次あかん、じゃあこいつやこいつやって永遠にそれを繰り返すわけにもいかんのやし、
うん、
そうならないために私らが何をするかとかにも大きい問題やと思うし、う
ん、だからやっぱあのもちろん戦争はやるべきじゃないけど、うん、その戦争みたいな感じになった時にさ、
うん、
相手の例えば中国の人とかがさ、わあモグラグにミサイル落ちるの嫌やなって思うようにするみたいな、
うん、
なんか戦いたくないって思わせ、いかに思わせるか、
そうや
ん
な、
それはやっぱ表現とか、
うん、
もうそれこそオタクでも何でもいいんですけど、
うん、
あの表現がもう途切れるのは嫌やから戦争反対みたいな、
本当にな、
そうそうそうそう、
本当僕の大好きな漫画家がイラクにいるからあそこと戦争したらやばいやろとかさ、みんな友達増やせ、好きな人増やしたりとかさ、
そうそうそうそう、いやそっちの文化的に、
うん、
あの国を守るみたいな、
うんうん、面白くしていくっていう方がいいよね、
うん、そんな感じは思ってます。
今回は社会派のちょっと熱くなってきたね、
意外と社会派の話でしたね今回。
オリンピックやっぱちょっとね追いかけていきたいなと思うわ、どうなっていくのかも、
うん、
ちょいちょいと、
うん、まあそんな感じですか、
はい、
まあちょっとなんか散らか話が散らかりましたけども、
散らかりましたけど、
まあ一応これ9月のアトトピックなんで、
そうですね、
はい、
10月もお楽しみにしてください。
はい、どうも
ありがとうございました。
アトトピックでした。
エンディングです。
というわけでございまして、太田さん、じゃあインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、モグラグリニューアルして第3弾目の展覧会は小田島仁さん個展サイケデリックピース開催いたします。
はい、
会期は10月10日土曜日から11月1日日曜日まで、オープニングパーティーは10月10日土曜日の18時からとなっております。
はい、というわけでございまして、過去はモグラグマガジンにも参加していただいたイラストレーター小田島さんの
活動歴、活動歴20周年を迎える小田島仁の展覧会、
メモリアル個展でございますね。はい、いや、いろいろね、ちょっとあの仕込んでることもあるようなので楽しみにしたいなと思っておりますよ。会期中は月曜日だけ休労ですね。
はい、
14時から21時までとなっておりますので、皆様ぜひぜひ足をお運びくださいませ。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム274でした。ありがとうございました。